誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして。
はい、皆様こんばんみ。私、カステルでお送りいたします。
はい、ということでカステルさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、今度はですね、カステルさんの方の回になります。ね。はい、まあ、この番組は毎回ね、こう、お互い交互に一つずつ話のネタを持ってきて、こう、いろいろワイワイ話をするね、番組でございますが、ね。
はい。
さあ、今回のカステルさんは何の話でございましょうか？
はい、今回はですね、私は、ボードゲームの、紹介をしようかと思っております。
お、来ました、はい。今回はアナログゲームですね。
はい。で、はい、今までですね、ちょっと過去の、アナログゲーム、カードゲームのですね、紹介をしたときに、はいはい、結構王道のゲームを紹介してたことがあるかと思います。
まあまあまあ、比較的ね。
はい。
うん。
はい。で、今回ですね、実はまだちょっと、UNO を紹介してなかったような気がしまして。
あれ ?UNO やらなかったっけ？
やりましたっけ？
え、ウノ、ちょっと待って、待って、こういう途端に言われると私焦っちゃうよ。はい、あれ、ウノやらなかった、
はい、何回目にやったかなと思ってですね、ちょっとバックナンバーを見たんですけど、タイトルでからはですね、ウノやったかどうか思い出せなくてですね。
ちょっと待って。はいはいはいはい。これもう番組宣伝を兼ねてちょっと言っちゃいますよ。はい、ですね、番組としましては現在50回。はい、51回か。ね、配信の方になってますね。はい、で、今私リストをずらずらと、出してるんですけど、
はい、は
い、ごめんなさいね、私のね、このタイトルの付け方があえていつもね、このゲームのタイトル直接はあまり書かずにね、はい、このちょっとひねった感じのねところでいつもやってたりするんですが、さあそんな中でUNO、
はい、
UNO、さあ UNO の話。であ、これもしかしたらやってない。
はい。
50回の中で UNO がない、はい、
軽くどっかで話したかもしれないんですが、
うん、
UNO についてちゃんと話してなかったような
気がしまして。話してないですね。こうやってタイトルに上がるぐらいしっかりっていうのは、
はい、
あら、ちょっと意外。UNO ってやってないんですね。
はい、UNO ってやってなかったんですよ。
びっくり。
はい。
じゃあ行きますか、今回 UNO で。は
い。ただですね、その UNO についても、ちょっと変化球を今回、うん、UNO の変化球なんですよ。
UNO の変化球
紹介しては。はい。UNO って実はいろんなシリーズが出てたりするんですね。
うん、うん。
はい。一般的なのは、普通のカードゲームに、数字と、あとは、アイコンが書いてあって、
はいはい。まあ、
同じ色、
まあ、
同じ数字っていうやつですね。う
ん、
はい。
で、あれですよね。特殊カードでこう、リバースがあったり、はい、ね、ドロー2とかなんかそういうのがあったりですよね。
はい。
はいはい、
で、子供向けだったりすると、アニメのキャラクターが使われていて、なおかつカードの枚数が少なかったり。
まあね、ちょっとね、はい、サクッと遊ぶのにちょうどいいっていう感じですよね。
はい。はい、あとは、UNO アタックって言って機械が入っていて。
あ、出た。
はい。機械に入っていて、ボタンを押すとですね、カードが出たり出なかったり。
あれもね、結構ランダムで、
はいはい、
出るときすごい、同じ1回でポンって押してるはずなのに、
はい、
バラララララってすごい枚数出ますよね。
はい。
うん。知ってます、知ってます。まあ、はい、もう、でも、これはね、どれもこれも、基本は、UNO ベースですもんね。
はい。
はい。
で、今回ですね、その UNO の中で、変化球の商品がちょっと、面白そうなのがあったので、そちらを紹介しようと思うんですけれども。
はい。
はい。実はですね、第18回で紹介したブロックス。
はい、はい、はい、ブロックス。はい。
こちらとですね、UNO の、コラボ商品というのが実は発売されまして。
え？
はい。
コラボ？
はい。ブロックスシャッフルというですね、ボードゲームが、発売されましたので、そちらを紹介しようかと思っております。
ブロックスシャッフル。
はい。
UNO とはついてないんですね。
はい。実際ですね、まあ、UNO と、うん、ブロックスのコラボにはなるんですけれども、
はい。
ゲームの主体はブロックスになります。
なるほど。
はい。
これは一応念のために、まあ、第18回聞いてくださいって言っちゃってもいいんだけど、ちょっと軽くブロックスの、
はい、はい。
なとこも少し触れましょうか。じゃあそうしましたね。
そうですね。はい。ブロックスというのはですね、まず、赤、青、黄色、緑の4色に分かれた、ブロックがありまして、 で、そのブロックはですね、テトリスのテトリミノっていう、
形、
はい、四角を、複数つく、うん、まとめて作ったブロックを、うんうん、並べていくゲームになります。
はい。
で、ブロックの大きさは、一番ちっちゃな四角の一つからですね、その四角、ちっちゃな一つの四角を、5つくっつけた形。
うんうん
それぞれの21個のピースを使ってですね、うん画面の四隅からですね、
うん
自分のブロックをつないでいって、全盤面にどんどんブロックを埋めていって、自分の手持ちのピースが少なくなった人は勝ちというようなルールになります。
だからあれですよね、こう、はい、できるだけこう枝を伸ばすように、こうだんだんだんだんこう、はい、いろんなところにこう、必ずくっついてないと伸ばすことできないんですよね、
奥
に、ね。
そうですね。で、そのくっつけ方が、色同士をくっつけるのでなく、ブロックの、角と角をくっつけるという形になります。う
ん、ちょっと独特ですよね、それがね。
はい。はい、
まあ、最初ちょっとね、その角っていうのが分かりづらいかもしれないんですけど、
はい。
まあ、実際何回かゲームやればだんだんコツがね、見えてきますからね。
はい。で、そのブロックスにですね、実は UNO のカードがくっついた、ブロックスシャッフルというのは今回紹介させていただくゲームになります。
でも、ブロックスだけでもゲームとして成り立っているのに、
はい、
そこにカードが入るとどう変わるんですか、これ。
はい。で、実際ですね、この UNO のカードなんですけれども、
はい。
今までの、UNO とはですね、若干ルールが違っていまして、
はい。
まずですね、自分の手元に、カードの山を作るような形になります。
手元にカードの山。
はい。
それはもう、はい、あれですか？あの、山ってことは、だからそのカードの中身は分かんない感じですよね。
そうです。はい。カード自体は14枚ありまして、
はい。
それぞれカードがですね、赤、青、黄色、緑、それぞれのカードの、色のカードっていうのが山ができて、あります。
はい、はい。
その山をまず手元に置いていただいて、
はい。
で、プレイの順番としてはですね、まずブロックスの最初のスタートとしまして、盤の四隅から、自分の色のブロックを置くというところがまず第一歩になります。
まあ、これは一緒ですよね。
はい、これは一緒です。
うん、うん。
はい。で、この後にですね、
うん
自分の、山からですね、カードを2枚引きます。
あれ ?1 枚じゃないの ?2 枚。
はい、2枚です。はい。
はい。
はい。そして、時計回りで、順番が進んでいくんですけれども、
あれ
自分の番に、はい、自分の番になった時に、
はい、
その手持ちのカード2枚のうち、1枚を、場に出します。
おー、はい、はい、はい、はい、
はい。はい。で、その場に出したカードの、効果を、動かしてからブロックを置くというような流れになります。
あー、じゃあちょっと、と、
はい。
あれですね、そのカードの効果を考えながらブロックを進めていくと。
はい。
そこで2枚のカードからどっちを出すかっていうところで、
はい。
そうか、自分である程度戦略を作りながらっていうことになるんですね。
そうです。はい。で、カードどんなものがあるかっていうと、まず、UNO と同じような、スキップとリバース。
ああ、はい、はい、はい。
これは、UNO と同じような形で、ありますので、スキップであれば次の人を飛ばす、
うんうん。
リバースであれば時計回りから逆時計回りに進む。
うんうん、
そしてあとドロー2のカードがあるんですけれども、
はい、
ドロー2のカードはですね、ちょっとめんどくさくてですね、自分の手持ちでドロー2を持ってた場合、
うん、
まずそのドロー2のカードを1枚出しますと。
はい、
そしたら今度引き札、山札からですね、うん、2枚ドローしますと。
はい、
で、手持ちが3枚になるじゃないですか。
はい、はい。
そしたらその3枚のうちの、どれか1枚を山の一番下に戻すと。
あー、はい、なるほど。
はい。
下に戻すのね。
はい。はい、そういうの形で、まあ、いわゆるカードの引き直しができるという。
そういうことですね。
ものがありますね。
うん、うん。はい。まあ、これね、その戦略考えるときにね、カードの引き直しできると結構ありがたいですよね。
はい。
自分のね、欲しいカードがそれで来る確率が上がるってことですもんね。
はい。というようなですね、UNO っぽいカードがありながら、
はい。
今度はですね、ブロックスに、特化したですね、カードというのももちろんあります。
はい。
はい。まずですね、今までのブロックスですと、 色の自分のブロックの角と角をくっつけて、陣地を広げていくというようなものだったんですけれども、はい。このカードの中にはですね、辺と辺をくっつけることができるカードっていうのがあるんですね。
おっと、
はい。
これをブロックスにおいてはすごい重要じゃないですか。
そうなんですよ。
今まで置けなかった位置に置けるようになるってことですよね。
はい。なので、一番、効果が大きいのはですね、この辺と辺のカードっていうものだと思います。
これあると、だから今まではこう、結構大きめのブロックが残った時とかに、ああ、これうまく置けないや、なんていうのが意外と置けたりできるようになるってことですよね。
はい、そうです。
いいですね。それは面白い。
そしてですね、二つ目の、カードとしてはですね、今度は、自分のカードでなく、自分のブロックでなくですね、他の人のブロックについての効果があるカードがあります。
さすが。まあ、やっぱそういうのはないとね、面白くないですよね。
で、それがですね、まずワープっていうカードなんですけれども、
お、ずらしちゃうの？他の人の
そう
ブロ
です。
ック。おお、
他の
直接
色の、
的。
他のカラーのブロックを、今置かれてるブロックをですね、どかすことができるんですね。
これどかされたら
た
どう
だ、
な
ど
るん
か
です
さ
か？
れた場合も、あくまでルール上は、置ける場所に、その色同士の角でくっつくような形で移動させるっていうことが条件になります。
取り外すわけじゃないんだ。あくまで移動なんですね。
で、今言ったですね、実は取り外すっていうのもね、カードの中にありまして。
いや、そっちの方がよりこうダメージ、相手に与えるダメージ大きくないですか？
で、まずですね、自分のものが、外せるリサイクルっていうものもあるんですね。
これ置いたけど、あ、失敗したかな。い
そう
や、
で
これ
す。
でも置き直ししたいなって時のやつですよね。
一度置いてうまく陣地広げられそうかなと思ったけれども、他のブロックで邪魔されちゃって、でもこの形使い勝手がいいから、本当はまずは残したいんだよなとかっていう時に、このリサイクルカードを使うと、回収することができます。
ちっちゃいブロックとかを誤って早めに出しちゃって、ああ、これ、後の方、もう一回取っときゃよかったかな、なんていうのがね、実際、ブロックスでもね、ありますからね、そういうの。そういう時にこのカードで、ちょっとリサイクル回収。あるある。それは。これ重要なカードですわ。
あとはですね、一番の、UNO の中で、一番強いカードって何でしたか？
ワイルドドロー4かな。
そうです。で、実際ですね、こちらの、ブロックスでも、ブロックスシャッフルでもですね、強いカードという形で、ワイルドというカードがございまして。
お、ワイルドカード、いいですね。
まあ、さすがにドロー4はついてないんですけれども、このワイルドはですね、自分以外の駒を置くことができるんですね。
じゃあ、それって、で、他の人の手持ちからもらっちゃうってこと？
そうです。
あれ、でも、ブロックスって、コマ少なくした方がいいんですよね。手持ち減らした方が。
そうです。
あれで、これ相手助けちゃうってこと？
相手を助けちゃうと思いやしつつもですね、相手が使いたいブロックを早々に変な場所に置いちゃったりとかですね。
そっか。
例えばブロックの1個とか2個とかっていうのは、隙間に埋めることができるので、使い勝手が良くてですね。
じゃあ、後で使いたい、後半で使
後
いた
に
いで
使
す
い
よ
た
ね。
いものだったり、あとは大きなブロックもですね、大きなブロックっていうのは角が多いので、枝葉状に広げるときには形によっては使いやすかったりもするんですね。
それがね、もうこの盤面の中央とかにドーンってくると、そこから一気に伸ばせられるから、結構、こう、四方八方にね、こう、影響を与えることできて。大きいのもね、こう、だからといって使い勝手が必ずしも悪いとは限らないんですよね。
なので、このワイルドのカードは、例えば本当に隙間にぴったり埋まるような形で、相手のブロックを埋めてしまうと、角が活かせないままブロックだけが埋まってしまうという形になるので。
うわ、いやらしい配置、それ。
そうです。相手がブロックを置いたけど広げられないっていうようなところにわざと置いたりとかですね。先ほど言ったように使い勝手の良いものを先に使わせてしまって、後で困るようなところを見るみたいな形のですね。そういったカードもあります。このような形で、まず最初に1枚ドローをして、 そして、すいません、順番が逆ですね。まず、手持ちのカードを1枚出して、うん、その効果を使ってからブロックを置く。
うん。
で、ブロックを置き終わったら、カードをもう一回引いて補充すると。
う
ん、はい。そういうの流れでやっていきます。
いやー、でもこれ、そこにさらにあれですもんね、リバースとか、
はい、
ね。
はい。
結構、もともとね、あのゲームって結構順番ってすごい大事だし、
はい、
その、かなりこう攻略の、なんていうのかな、リズム感が強かったじゃないですか、うん、はい。ある程度こういう風にやればこのゲーム勝てるんだよね、みたいな。
はい。
結構定石みたいなのって、ね、ブロックスって結構あるなって思ってたんですよ。
はい。
かなり崩れますね、これが。
そうですね。正直今回のこのシャッフルカードを使うことでですね、偶然性っていうのがだいぶ出てきまして、今までこう考えてたものが急にダメになるっていうものだったり、ダメだと思ったものが生き返るとかですね。そういったところのどんでん返しがかなり大きくなるような、スタイルになるかと思います。
で、それカードって確かさっきね、はい、4色それぞれカードがあるって言ったじゃないですか。はい、で、まあ、自分のブロックの色と自分のカードの色っていう感じですよね。
はい。はい、
で、結局、持ってるカードはみんな同じですよね。
そうです。
ってことは、あいつあのカードまだ持ってんなとか、
はい。
あの人はさっきあれ出して、これ出して、あれ出したから、もうこのカードは出てこないから、じゃあこうしようとか、そういうのができるってことですよね。
はい。
うわ、すんごいこれ記憶力大事。
はい。
何のカード出てたっけ？
はい。
ってことは、みたいなことが結構起きるってことですもんね。
はい。
はあ、なんか、だいぶブロックスのイメージ、本来のね、本来のって言い方もちょっと変かもしれないけど、その最初に、ね、
はい。
ね、紹介した、ね、それこそ第18回で紹介した、あのブロックスとは、
はい。
変わってきますね。
はい。
はあ、いやいやいやいや。これ公式でしょ？
公式です。
いや、考えましたね、これ。
はい。
それで、これ、いつ頃出たやつなんですか、これって。
はい、発売はですね、今年の7月に発売されてます。
お、本当につい最近だ。
はい。
はあ、じゃあ今お店に行けばもうね、普通に、はい、限定とかじゃないんですよね。
限定ではないですね。
じゃあ普通に、お店でも買えるし、じゃあ通販とかでも普通に買えるのかな、じゃあそしたら。
はい。
で、しかもメーカーがちゃんと、あのパチモノじゃなくて公式がちゃんとコラボしてやってるんですよね。
はい。
ほー。
なのでパッケージを見るとちゃんとあのおなじみの UNO のマークとですね、おなじみのブロックスのマークがちゃんと書かれているパッケージで販売されてます。
これカード使わなかったら普通にブロックスできますよね。
そうです。あのブロックの数は21個と普通のブロックスと同じものになってますので、カードを使わないブロックスもできますし、それにプラスカードを使った、戦略性ではなく運の要素が強くなる、シャッフルができるというような形ですね。
これあれですね。本当あのプレイするその人にねよって、はい、今日はどっちにするみたいなねそういうのもね、はい、こういや今日はじっくりやりたいからカードはやめとこうとか逆にこう家族みんなでワイワイだったらこうカードを使って一発逆転みたいなのも含めてこうやっていくみたいなそういうことができるってことですもんね。
はい。
ただこれあれですねカードだけで UNO はできないですよね、はい、
そうですね残念ながらカードだけで遊べるわけではないみたいなので
うんそこ、はい、そこだけちょっとねそしたら普通にブロックスとウノ両方買ってって話になっちゃうのか。それだったら、はい。そっかそっかそっか、はい。いやー、これまた変化球な、
はい、
ね、ブロックスシャッフル。
はい、
さあ、実は私まだホームページとかチェックしてません。
はい。
カステルさんは値段知ってますよね。
あ、はい。値段はですね、実際こちら、メーカー希望小売価格が3500円。なってます。だいたい実際の実勢価格はそこから2割引きぐらい引かれると思いますので、2000円台後半になるかと思います。
うん、
はい。 で、普通のノーマルのブロックスですね。こちらがだいたい、店頭の販売価格がだいたい2000円から2500円ぐらいで売られてますので。
だから、純粋にカード代がちょっと、
はい。
増えてるって感じなんですね。
はい、そうですね。若干見た目としましてはですね、プレイボード。
うん。
バンがですね、ブロックスですと白なんですけれども、こちらのシャッフルは黒を使ってますので。は
い、おー、ちょっと雰囲気が、はい。
そうですね、若干雰囲気が変わってきております。
なんかより黒だとなんか締まった感じがしますね。はい、なんか大人な感じの、ね。
はい。
あ、でもあれか、カードとかなんて結構カラフルだから。
はい。
まあそういうのもちょっと考えてってところですかね。
はい。
はー、ブロックスシャッフル。へえ、いろんなの考えますね、やっぱメーカーさんはね。
はい。で、実はですね、今回の、こちらを調べるにあたりまして、
はい、
話すにあたりまして、ちょっと調べたところですね。
はいはい。
こちらの出してるメーカーさんは、マテル社。
はいはい、もう有名ですよね。
マテルゲーム社になるんですけれども、
うんうん、
実は、ウノ作ってるメーカーと、ブロックス作ってるメーカー、どちらも同じこのマテル社だったんですね。
ああ、そっか。
はい。
じゃあ自分
なのでメーカー同士のコラボっていうわけでなく、本当に一つの会社の中で作られてるゲームを、混ぜ合わせて出しましたよというような形になります。
なるほど。そっか、はい、両方待てるか。
はい。
いや、そう考えれば、じゃあでも全然もう、ね、
はい、
自分のね、メーカーの中でのね、それこそ開発チームが違うぐらいのね、話を、ああ、じゃあ、全然もう何の問題もなく、こう、公式でいけちゃうっていうのはね、そういうことなんですね。
はい。
はあ、そうですか。
はい。
いやまあね、マテル社ってね、もういろんなね、もうボードゲームだったりカードゲームね、出してる、もうそれこそ老舗メーカーですもんね。
はい。
ね。じゃあね、このブロックスも、ね。もし興味があれば、まあ、はい、おもちゃ屋さん、まあ、なんだろう、そのトイザラスあたりに行けば多分ね、置いてありますよね。
はい。
なるほど。ということで、今回はじゃあ、UNOの変化球というよりかは、ブロックスの変化球、
はい。そうですね、ブロックスの変化球にはなりましたけれども、最終的に。う
ん、最終的には。はい、ねなんか、UNO もね、ほんといろんな種類あって、なんだっけ、はい、オリジナルカードが作れるようなウノとかもあったりね。
はい、そうですね。今はホワイトカードがあって、そこに独自ルールが書けるような形にはなってますね。
ね、そんなのもあったりとかして。
はい。
で、このウノも本当ね、いろんなハウスルールがあったりとか。
はい。
で、まあ、カードサイズも違えばね、先ほど言ったようないろんなね、こう派生も出てたりとかして。
はい。
でも、やっぱり旅行とか行くときに、
うん。
持っとくと便利ですよね。
そうですね。
本当に。そう。なんか、なんだろう。トランプもいいんですけど。
はい。
意外と、なんか学生時代の旅行の時とかって、誰かしらUNO持ってましたよね。
そうですね。
ねえ、あれ不思議なもんでね。
はい。
トランプというかはUNOやろうぜっていうね。
はい。
まあ、よっぽどね、こう昔からあるね、ほんと定番のカードゲームなんでね。まあ、はい、いろんなアプリとかでも出てたりとか、まあ、いろんなね、ダウンロードゲーでソフトでね、こう発売とかにもされてたりもするので、
はい、
まあ、ね、遊んだことは多分ある、ないってことはないかな。ね、どっかしらでね、多分遊んでると思いますんでね。
はい、
まあ、そんな、ウノ、ね、そして、ブロックス。これを組み合わせということで、はい、興味ある方はちょっとね、ホームページとかね、見て、ああ、こんな感じかっていうのをね、ちょっと感じていただければよろしいかと思います。
はい。
はい。いやー、しかしいろんなの探してきますね。
そうですね。で、実際今回の、メーカーのマテル社ですけれども、
うん。
公式 YouTube チャンネルもありまして、
お。
はい。今回話したですね、UNOの派生品ですね。
はい、はいはいはい。
もういろんな動画がありますので、うん、普通のUNOしかやったことない人もですね、こんなUNOの商品があるんだというのをですね、感心するなりバカにしながら笑ってもいいのかなと思っております。
UNOアタックのバラ巻き見れるんですね、じゃあ。
はい。
あれは笑いますよね。
はい。
こんな出すんだ、みたいな。
うん、
いや、 いつだったっけかな、ちょっと前のおもちゃショーの時に、
はい、
マテル社のブースで、こう、いろんな、こう、カードゲームが体験できるっていうのが、中に、ウノアタックあったんですよ。
はい。
で、その、ウノアタックやってるところのブースの係の人が、こう結構ね、カードばらまかれちゃうんで、結構ね、拾うの大変そうになってるので、
なるほど。
あ、またやってる、みたいな感じで、こう、チラチラね、こう見た覚えがあるんでね、あれ、迫力もすごいし、思った以上に勢いよく飛ぶんで、ちょっとぜひね、個人的には、その、ウノアタックのばらまき具合も見てほしいなって思いますね。
はい。
あれ、本当笑います。
はい。
はい。ということで。
はい。
ブロックスも多分動画上がってるんですかね。
そうですね。上がってますね。
あ、いいですね。
まあ、はい。
こうね、いろんな、ね、こう、ボードゲームとかのね、こう、遊ぶ雰囲気っていうのをね、こうやって動画で見れるっていうのが、はい、本当今の時代らしいなっていうふうに。
そうですね。
はい。これじゃあ、マテル社の公式、はい、チャンネルって感じですかね。
そうです。
じゃあ、
はい、
マテルで検索すれば出てくるのかな、じゃあね、そしたら。はい、
マテルゲームで出てきますね。
あ、マテルゲームで。
はい。
じゃあね、ちょっと興味のある方は、まずね、その YouTube 見てみるのもいいかと思います。はい。はい。さあ、そんな感じでお話ししましたが、
はい。
カステルさん、何か言い忘れたことはないですか？大丈夫ですか？はい、
そうですね。一応まあ配信ベースとしましては、11月にの、あの前半後半でですね、今回収録をさせていただいてるんですが、
はいはい。
まあ実際この配信がされてる頃には多分私ももちおさんもメガドライブ2ミニ2で遊んでいる頃かと思います。
はい。はい、うひょーとやってると思います。はい。
はい。
ねえ、
まあ、収録ベースですとまだ届いてないんですけれども。
いやいや、はい、もう今週ですから。
はい。
一応ね、一応収録ベースで、ね、はい、そちらも楽しみにしつつ。まあ、はい、その辺の話とか、まあ、散々しましたけど、はい、多分実際に物が来て遊んだら、ね、
はい、
またちょっと違う印象があったりしたら、それ話したりとかもするかもしれませんのでね。
そうですね。
こちらの方もね、お楽しみにということと、はい、あと、そういえば、一つだけ、さっきの収録の時に忘れたことがありまして、はい、なんかカステルさん、はい、他の番組出てませんでした？
あ、他の番組、ただもう配信ベースの話ですとだいぶ過ぎておりますので、
いや、でも一応言った方がいいんじゃないですか。でも、
はい、そうですね、先月10月にですね、イヤサガーという番組で、リコリスリコイルの、というアニメの感想会の方にゲスト参加しておりますので、ちょっと時間は過ぎてますが、もしよろしければ、お聞きいただければと思います。
はい。まあ、夏アニメになるんですかね。
そうですね。はい。
今期の、2022年夏アニメの中で、まあ、前評判は正直ね、あんまなかったんですが、まあ、放送始まったら一気に、人気が出て、はい、ね、リコリコブームが起きておりましたが、全13話でしたっけ？
はい。13話です。
で、それをこう見た後での感想会という形ですよね。
はい。
はい。まあ、今だったらもう本放送は終わっちゃってるんで、各種配信系のね、はい、番組、あれですよね、こうコンテンツになってると思うんで、はい、まあ、Amazon プライムとかその辺とかでもあったと思うし、ね、
はい、
いろんなアニメサイトで見ることができますんで、まあ、感想会なので、必ずアニメを見てからですよね。
はい、そうですね。
もうネタバレ全開で、
はい。ネタバレ全開ですから。
はい。なのでね、ぜひとも、ね、あ、リコリコ好きだよっていう方は、そちらを、イヤサガブーでしたっけ、
はい、
今のタイトルはでしたよね。はい、の、リコリスリコイル感想会。第何回になるんだ、はい、ちょっとごめんなさい。
はい、
結構ね、リコリコ会、ね、いっぱいあるんですよね。各話ごとに、確か、
はい、
話したりもしてたりするので、はい、それの一番総集編的扱いの感想会のところに今回、カステルさんがゲストで。はい、まあ、普段、こうね、はい、こちらの番組ではゲームの話オンリーですけど、それ以外の話をしているカステルさんというのもまたそちらで聞くことができますので、もしよろしければ、そちらもチェックしてみてください。
はい、はい、お願いします。
はい。結構ね、話長かったですよね、確か。
はい。
はい。なので、そこのところは
、はい。
ちょっと、普段のね、こちらの番組とは全然ボリュームが違うので、ね。
はい。
それも含めて楽しんでいただければと思います。
はい。
はい。ということで、 大丈夫ですかね、これ。
はい。
OK ですかね、これでね、話す、はい、話し忘れはもう大丈夫ですか。
はい。
はい。ということで、ここまでのお相手は、私、もちょと。
はい、私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼します。失礼します。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochihiogamedaisukidx@yahoo.co.jp もちよゲーム大好き dx@yahoo.co.jp となります。